レイラへの扉始まりました。スタジオにデルクミュージックサービスのオーナー石本守さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、もういろんな積もる話があってもうどこからこう話を紐解いていってもらおうかなと思うぐらいにこの1ヶ月は
もうあの激動の1ヶ月
激動の1ヶ月でさっき本番前にねちょっといろいろお話聞いてたらもうどれを取ってもこう皆さんに披露したいエピソードがあってでもこう収まらないのでまずはそのお店移転、はいして、まあ、1ヶ月
そうですね、
もうちょっともう
1ヶ月ちょっとになりますか ね,
なりますか ね, ね
一応仮オープンがねエリック社のお誕生日の3月30日、
はい、そうでしたね
でしたからね、
はい、ちょっと経ちましたけども、そしてもう無事にグランドオープンを、はい、
そう本この間ね、
はい、ついこの間やっとグランドオープン、
いや実はもう、はい、あのなし崩しに行こうかなとか思ってたんですけどね、はい、あのやはりあの とあるいろいろなあの関係者方々から、はい、正式オープンはいつや
あなるほど
どうなってんねん、はい、というね、
お声が、
強いお声が、
届いてきた
あちこちから届いてきたので、はい、梨崩しではやっぱりちょっと
あかんなと、
まあ、とりあえずですけど段ボールがまだお店の中に
そう移転されたのでね、
そうなんですね、
三田の車せば商店街から、
はい、そうです、
三田のつつじが丘にお店が移転したと、
はい、見事にね移転しましたですけど、
はい、よっこいしょとこね、はい、せーので
もうそのねそもそもが3月30日に仮オープンというのが、うん、無理くりというか、はい、無謀というか、
はい、
ありえないという、あのお家の契約がまだ終了してない段階から
そうだったんですか、
あの先にお店 の,、はい、あの改装をしても良いという契約を無理くり取って、あのお店を先に何とか作ろうという、
はい、そうなんですね、そういう事情があったんですね、
無理くりの、
おお、そうですか、
もう普通そんなことしませんからね、
全部契約終わってから手を入れることねできますもんね、
それでは3月30日に間に合わない
どうしても30日に
そう、はい、エリック・クラプトン首相80歳、
はい、
デレクリニューアルオープン0歳、
はい、
それをお誕生日が一緒というね
合わせたいので、はい、
もうあの、うん、あの他 の, あの一緒にデザインしてくれたね、あのエリック・マニアの舞鶴の EC さんという、はい、岡野さんというね、はい、あの建築士の方にね、うん、あのお願いしまして、デザインして、いや、あのデレクさんこれはなんとか30日に、はい、何としても
間に合わせます大丈夫ですから、は
い、とか言いながら、でまあまあとりあえず30日にオープンした時は、はい、もうほんまにあの本体物のギターとね、うん、アンプとエフェクターぐらいで、はい、小物関係とかリペア関係の道具とかはね、はい、
まだ
持って行っていない
という、はい、そういう状況でしたけどね、
ハリボテもハリボテみたいなね、
とりあえず置きましたと、
うん、
まあ、仮オープン、
ね、そうなもんで、一応それの写真もちょっと、はい、あのね SNS でアップしますよ、
はいはい、
割と綺麗かったと思うん
で、
ね、
そうそうそう、はい、
でまあ、特にお
しゃれなお店で、
そうそう、うん、でちょっとややこしいとこはちゃんと映さないようにね
ここはダメゾーンがあったんですね
そうそうそう、
は
い、まあ、そんな感じで何度かね、しとったんですけど、実際にこう住居部分 の,、はい、あの引っ越しが、
あ、そうそうそうですね、
4月の21日にね、引っ越ししたら、
はい、
あなた、はい、それはもう、
はい、
やっぱりね、あの今までのお家よりも小さいスペースのお家になると思って、はい、不要なものはできるだけ捨てて、
して
ね、簡素な形にして、持っていきました、
はい。持っていきました。はい、
入りません。
おお、それでも入らなかった。
で、しょうがないんで、ね、あの、はい、一応、6畳がね、2部屋あるんですけど、その1部屋を潰して、
はい、荷物置きにして。
もうあの、バックルーム兼荷物置き場。
はい、
もうあの、足の踏み場もない状態で。
ダンボール積み上げて。
はい。で、お店にも、
はい、ダンボールを。
ダンボールが。
置いて。
もう、ね、足の踏み場もないぐらいになって、もう、どこ置くの、いや、お店、割と広いで。
ここ、ここかーと。もう仮オープンは済ましてますが。
そう。
はい、
う
ん、まあ、まだね。
まあね。で、まあ、やっぱり、あの、小物関係とかね、そのリペアの道具も出さなあかんし、まあ、お店にも荷物置いとこうかということでね。もう、それがなし崩しに1週間経ち。
あっという間ですよね、こういう時ってね。
はい。
すること山積みなのに、
そう、もうだからね、一応その
ここに進まない、
ね、お家の方も片付けながら、お店の方も片付けながら、いらん荷物も片付けながら、減ってないぞ段ボールがみたいなね、
段ボールが減らない
っていうあの、悲惨な状況を、強い心と、
はい、
あのなし崩しの勢いで、はい、乗り越え
ましたか、
はい、でついこの間ね、あの SNS で正式グランドオープン、
そうですよ、見ました、
ね、はい、
グランドオープンついにしましたもんね、
やりました、
ギターもいっぱい壁にこうねあって、
そうそうそう、ね、だからで、そのグランドオープンして最初の
うん、
お休みは今日なんですけどね。
あ、そうなんですね。うん、
で、まあまあ、
それはそれは。
それで、まあ、ちょっとね、あの、まだちょっと、小物がもう少しその、残ってるなと思ってて、
はい、
それを今日、ちょっとあの、昼間整理しに行ってたら、はい、
前の家に、
はい、はい。重いのか。
重いのか。まだ荷物が。
なんでこんなあんのみたいな。
あらららら。残ってましたか。
はい。なもんですから、ひょっとしたらあのあ仮グランドオープンっていうのになる
仮になるかもしれないちょっとまたランクを戻して前の状態に仮グランドオープン
そうだ
なるほど、まあ、予選みたいなもんですかね、
そうですね、
決勝までまだ先という
まだ ね、
やっぱりね、そうですか、じゃあまだあのお店の方あとは住居部分と、
はい、そうですね、
いうことで、でももう向こうでのツツジでの生活は、
まあ、おかげさまでね、ちょっとあの、ね、少し落ち着いてきてはおる状況でございま す、 です、
ね、石本さんのインスタグラムで朝ね、ウォーキングの写真がこうストーリーで上がるんですけど、はいはい、向こう側の写真がこれまでずっとアップされてて、それを見てたんですが、ついにですね、
はい、
向こう側じゃなくなったので、ね、
そうなんですよ、
あれがなんかね、ああ、もう行っちゃっただなと思って、
うん、でもやっぱりね、なんか、こう、何なんでしょうね、向こう側ってやっぱりね、いいですよ
今まで、うん、すぐ目の前にね、
そうそう、
あって、
であのだからもういつも同じコースを同じような時間帯に、うん、
はい、
同じような時間で、
歩いてました
ね、歩いてて別にあのなんていうのかな、こう、
特に感動もせず、
感動もせず、あの、飽きもせず、あの それが自然なルーティーンとしてやれてたんですけど、ツツジが丘だとね、まだ慣れてないせいなのか、
はい、
あのまま、いわば新興住宅街、そう
ですね、住宅街ですからね、
でこうあの、あの区画もきちっとね、五番の目のような区画になってたりしてるんで、はい、あの無機質というのは言い過ぎかもしれないんですけどね、
あまり変化が、
うん、なんかあのきこう、あ、どこを歩いたらいいのみたいなね
逆に、
うん、
なんか迷うぐらいの、
うん、で、あ、そうか、自然を感じないといけないと思ってね、うん、そのツツジが丘の一番端の、
はい、
要するにあの土が区画の一番端っこまで行くと、そあの木があったり、
ま
あ、
残ってるんですね、自然がね、
あのちょっと山が見えたりとかね、
はい、
するんですけどね、でなんか そこら辺を割と歩こうと してるんですけど、まあ、その区画、新興住宅街ですから区画があるんで、その区画ここまでですよっていうフェンスがね、
はい、あ、フェンスがあります、
ね、ずっと張ってあるんですね、はい、だからフェンス沿いにずっと歩いてる形になるんで、はい、俺は収容所にいてるのか
なるほど、そんな感覚になっちゃうんですね、フェンスの向こうに行きたいフェンスの上を歩いたらどうですか、
いや
それは、ね、棒持ってバランス取りながらドキドキヒヤヒヤ
まで、いやそれはもうね、
ああ、そっか、じゃあなかなかあれですね、
なんとなくね、まだその、だからそのフェンスにも慣れてないという、
すごい、まあ、あの環境変わるとやっぱり、
そうですね、だから、ね、あのやっぱりその昔から住んではる住民の皆さんはね、
うん、
あの自然に何言えなく散歩されてたりね、まあ、ちょっと僕の苦手な犬をね、連れてる方が非常に多いんですけども、
あ、そうですか、
あのちょっと、あ、とか思いながら、でも別に、あのそのフェンスを気にするわけでもなくね、
あ、慣れてくるのかな、じゃあね、
うん、そう かなとか思いながらね、なんか、
逆にこう県道の方にこう向かっていって田んぼとか広がってますからね、向こう行くと。
いやいや、
そあそこですか、うん、上り下りありますよ峠を越えてですけど
、うん、だからこうね、なんだ、その横からね、その旧道みたいなのに降りれる場所が 何か所かあるんですよ。最初知らなくてね、そこあ、なんかこう下の方へ降りていく道があるなと思ってね、そのフェンスの合間からね、はい、その 横にこうなんか縦看板があって、変質者が
出ます、う
ん、気をつけてください、ナンバーとあれがあれば警察に通報しましょう、いや俺ここ歩いたらそれ
通報されますよ通報されますよ、みたいな、ね、気をつけないと、
そう
あんまりこう人が、ね、少ないっていうのも危ないですから ね逆にこう西の方に下っていったらまた今度どっち方面なの、神田町方面、笹山方面に抜ける、
うん、大川瀬とか、
ね、大川瀬の方に行きますね、はいはい、あそこまたのどかな風景が、
ね、そうですね、
広がってますけどね、
まあ、そこまで行ったらまた帰ってくるの大変、
はい、ずっと上りですからねずっと上り、
なかなかね微妙な距離感でねこの座骨神経痛を患ってる、はい、デレクさんとしては、
うん、非常にちょっと微妙な感覚がつらいと。
そうですね、ランニングしてた頃やったらね、
多分行ってたでしょうね、
行ってたと思いますね、
はい、峠越えてね、
今はね、その一山越えるのがちょっと
ちょっとつらい、
つらい、
まあ徐々にまたなんかね見つけて ね、まあお家の写真とかこう撮りながら行ってたらこそっとこう塀の先からこうね、パシパシ撮ってたら、
でもまあね、皆さん綺麗にされててね、
ね、これからお庭がね綺麗になってきますからね、
なんかいろんなお家があるなとかね、あ、このお家とこのお家は同じ住宅会社で作ったなとかね、
そういうのも分かってきたんですかそうなんですね、やっぱり見てるとだんだん分かってきます
か、分かってきますね
そうなんですね、ならではですね、でも環境も変わってね、
う
ん、新たなまたスタートですから、ね、はいはい、ぜひ辻が丘にお店がありますのでね、
そうですね、
お近くの方お出かけいただきたいなと思います、はい、まあ、そのお店の状況もありますが、はい、なんといっても大きなね、
はい、
師匠が、エリック・カプトン師匠が
ついにね、はい、4月14日からのね、武道館公演、
はい、
私16日に行ってまいりました。
16日に行きました。今回は飛行機ではなく、はい、新幹線で
新幹線
ね、
快適な、いやいや、新幹線で
列車旅、
そうなんですよ。で、どな、新幹線の切符ってどないして買うんやろうな思ってね、はいはい、ずっと長いこと新幹線乗ったことなかったんで、
そうですね、私もわからないですね、
うん、ほんで、なんだ、イコカとかスイカとかあるやないですか、はいはい、で、なんかそれで乗れるらしいという、
あ、そうなんですね、 B で行けるんですか、ね、
行けるっていうことみたいなんですよ。で、どないして行くのやろう、うん、その新幹線在来線乗って新幹線また改札口あるでな、在来線から降りるわけでもない、どうすんのやろうとかね、一生懸命もうネットで調べた、ほら、なんだ、スマート EX とかいうね、またそのなんか新幹線のなんかサイトみたいなのがあって、で そこへその、関西でしたら行こうかを
登録するか
な、リンクさせて、でその行こうかはね、あれなんですよ、プリペイド式、基本的にはなんか、は
あ、
チャージして
使うタイプの方ですね、
タイプなんですけど、
提携、う
ん、
とかではなくて、
そう、はい、でスマート EX で新幹線の切符を買おうとすると、うん、やっぱり1万いくらとか、
うん、
結構
ね、
値段、
うん、 ね、
するから、そうじゃなくて、なんかカードをなんか、はあ、そのなんかリンクさせるんですかね、なんかそんなことして、でスマート EX の中でこう予約をするみたい
な
ことなんですね、はい、でここです、 イコカはどうなんだろうとか思いながらね、はい、一応スマート EX の中でこう いろいろ 何日の何時とか言ってね、
はい、
で、あ、なんか、ちょっと1ヶ月前ぐらいやったかな、もうちょっと前やったかな、はい、にとりあえず やってみようとかって、なんか一応できましたみたいなことで、ただあの、あ、じゃあ1週2週間前かぐらいにやったんかな、うんうん、で1週間前にならんとその座席指定ができませんみたいな、ああ、そうなんですね、なんかそんな、これ大丈夫、ほんまにできてん
の、できてんのかな、取れてなかったらね、たままね、東京まで、
いやいや、でね、でなんか、まあ、座席指定とか言ってね、ピューって、はい、やったんですよ、なんかできましたみたいな感じやったんですけどね、
あ、一応、はい、確認画面だったんですね、
うん、で、うん、いや予約できたけど、そのどないして、その
切符みたいな感じですか、
うん、改札は
どないして何で通ったらいいの何で通るの、なんで分かるの、改札機がね、
そうそうそう、
本人とこの連動が、
そうそうそう、
まあ、不安に駆られますね、うん、
で一生懸命なんかネット調べたり、はい、YouTube 見たりしたら、なんかスイカでそのまま通れるとかな、
はあ、
どういうことこれ、でよくよくまたまたあの、スマート EX 調べたら、あのそのスイカと連動したから、
うん、あ、それをかざせばもいける
い、うん、いけると、
あ、そうなんですね、
あ、そうなんやとか思ってね、であのもその時はまだサンダーに、あのお店はあの
筒
でやるけど、住居はサンダーやったから、はい、サンダー駅からね、
うん、
行こうかとプチってやったら、はい、ピコンで通れて、
はい、
まあこれは通れるわな
と、ね、いつも通り、
でビューッと新幹線、はい、新大阪まで行って、
ちょっとドキドキしながら、
これ大丈夫かな、
かざして
ビーとか言うたらどうしようとか、ね、
ピコンピコンピコン
あの意を消して、
はい、
ピッとピッてやりました、
はい、
ならピンとか言
う
て、向こうからなんかカードみたいなのがピュッと出てきてね、あ、いけるんちゃう
の、おお、それを取って
カードを取ったら、ほなその予約したあの座席番号と
あれが
ちゃんと書いてあるカード
すごい、
便利
ね、あの細い中におっちゃんが入って読み取って、あ、これこれこれピッて出してくれるんですかね、
そんな感じです
か、ねえ、前窓口でねやり取りしてましたけど、今あの細い中におっちゃんが駅員さん入ってくれてピッて向こうから
はい
すごいな、あ、便利ですね、
便利ですよ、そう、もうあのそのまんまジューッとその品川まで行って、で品川でまた新幹線 の、はい、あの改札を、
はい、それでかざして出られる、
一個がピジンってやったらそれで出られて、でそのまま今度はあの山手線ですかね、はい、あので原宿まで行って、
そのまま乗れるんですか、ま、それで
ピンってかざしてやったら、
へ
え、ならちゃんとあの新幹線の部分はもうあの、あのクレジット会議で支払い済みになってるんで、だからその三田から新大阪までの分と、新大阪から、はい、じゃあ、品川から原宿までの分の料金がちゃんと、
はい、あ、降りてる、
イコカからちゃんと、
イコカ向こうで使えるんです、
ね、使えるんです、
関西限定やと思ってました、
いやもうほら便利ですね、
便利です
そうなんや、
スムーズにキャッシュレスで全部
い
けますね、
はい、
へ
え、世の中変わったな、
どんどんね、はい、進んでますけどね、で原宿に行ったんですね、
そうです、
ね、
まあ、
もう皆さんに嬉しいお知らせ
、はい、
あ、違うんですね、
いえいえ、
まあ、あの石本さんが嬉しい、
そうです、原宿といえばね、もう、エリックションのね、お気に入りの、
うん、
お店とんかつ屋さん、
はい、
ね、福吉ですよ
そうですね、
まず
は今回も
まずは、
はい、まずは福吉さんに、
で、あの最近その JR がね、ちょっとあのよく遅れたりとか、あの結構すぐじゃないですか、それからちょっと早めに行っとこうかとか言うてね、
はい、
で11時やったかな、10時半ぐらいやったかな、はい、なんかちょっと早めに、あ、11時やったかな、
うん、
ぐらいに着くように行こうとか言って、うん、で予定通りその時間に着いたんです、
は
い、
で
福吉に行きました、
うんうん、
あれ、
うん、
閉まってるとか
お開いてない、
なんでやとか出てね、はあ、で
調べてみて、
でネットで調べてみたら、うん、オープンが12時半とか出て、
あ
ちょっと待てや、
12時半
お昼ランチやから普通
11時とか11時半
ちゃうん、
せめてね、
これ間違ってんのかなとか言ってね、
はあ、
でとりあえずちょっとどうするとか言うて、はい、で、上上が
っ、あ、上がったんですね、2階にあるんですね、
3階にある、
3階にあるんですね、
でね、
はい、
ほんならやっぱ12時半、
おお、
でしゃあないなとか言って、だからもうやっぱり並んではるんです、
すでに、おお、
でいやそれはね、エリックさんが来てる時だけは
なるほど、中にいらっしゃる可能性が、
ほんで僕らみたいな、
ファンがね、
ミーハーがね、
うん、
わーっと
来ますからね、
そんなもんで、まあ、福吉の、
店
の方も、うん、ちょっと、ね、もう並んでるから早めに開けるわとかね、うん、いう形で、開けてくれあって、
あ、そうなんですね、
で、まあ、ちょっと早めに入れたんかな、なんかそんなん
でね、あ、よかったですね、うん、
で、とんかつに舌鼓を打ちましてですね、
はい、打ちまして、
で小瓶がびっくりするようになんで
ビールの、
はい、ちょっといただいて、
はい、
ちょっといい気分になって、
はい、
でいよいよね、はい、いつも水曜日はもう五郎ズさんはお休みなんですから、はい、なもんですから、まあ、お休みの五郎ズをこう、
ちょっと外から眺めて
、
はい、
で、その道路、表参道の道路を渡ったところに、う
ん、はい、
ビジミムというね、
はい、
お店が、
エ
リックさん、ま
あ、御用
達のお店が2軒ほどある、
うん、はい、
で最近は中野の方にもできて、そっちにも行ってはるという話だったんですけど、まあまあ、この福吉から流れていくと、やっぱりその表参道のビジミムに行かなあかんわなとか言うてね、で、その時もさ、12時前ぐらいやったんちゃうかな、
うん、
ほんならね、
うん、
ビジムのお店が白いね、
はい、
なんかのれんっていうか布がね、はあ、ずっとこうかけてあるんですよ、はあ、中入っても、
へへ、
あれまだオープンしてないのかな、
は
あ、とか思って、
は
あ、なんかその床までなくて、まあ、こう真ん中腰よりも下ぐらいの
布が
こう、
はい、
こうのれんのようにね、こう中が見えないような感じで、
パーティションみたいな、
なんやろうなってことで、ペット開けて、
はい、
見て、ほんなら中でね、従業員の、
はい、
方がいらっしゃって、入ってもいいんですかとか
聞いたら、
あ、どうぞどうぞ、
ああ、よかったですね、
あ、これは店のディスプレイなんや、
改装中からみたいな、
やっぱり
おしゃれ、
おしゃれな、
サンダルはなかなか見かけない、
うん、絶対見られないサンダルやったら絶対、あ、閉まってるって
そうね、栄養の紙どこかに貼ったのかなみたいな本日定休日みたいな、そうじゃない、そういうディスプレイだったんですね、
ハイカラなお店ですからね、
なるほど、
やってんねやとか言うてまた入ったら確かにこう電気もついててね、
普通に BGM もなってるし、
そうそうそうそうい
らっしゃいませ、
そう、もうすごいね、店員さんもね、シュッとしてはるからね、
それはもうおしゃれなね、
ほんならね、女性の従業員さんが、
さすがっと来てこられて、
お久しぶりですと、
覚えてくれてたんですね、
そう、2023年に行った時に、
ジャケットでしたっけ、
そうそうシャツジャケットも、はい、の
買って
偉いことになった、
忘れて、
はい、
空港でしたっけ、
空港ですね、
空港に忘れて、
空港の
飛行機乗っちゃったんです、
ね、そう忘れたんじゃないですか、あれは、はい、向こうの検査官が意地悪したんです、
はい、私はそれ、
うん、あれは明らかに意地悪です、
そう そういう悶着があった。
そうそうそう。その時に、
対応してくれた。
お世話になった。関西の方やったらね。
なるほど。余計それで印象に残ってたんですね。
う
ん、
そうですよね。でも僕らが、
また来た
から関西弁で、
はい、毎度って書いてどない
いや、そこまで。
そってかみたいな。
エグジョ来はりました
そうそうそうどないですなぁ。
覚えてはるんですか、もちろん覚えてますよ。
嬉しいですね。
すごいなとか思ってね。で、こういろいろ話して、エリック師匠は来はりましたか、14日と15日に来はりました、は
い、あ、そう14、15
で今日はまだですね、
ま、
とか、
うん、
で、なんか
何
皇帝
考えました、
皇帝がありました、
ファンとしてはね、やっぱり
とか言うて、つかつかつかっとって、ジャケットのとこ行って、これをお求めになりました。昨日。昨日ですか、
昨日。
ほな、こう、同じジャケットがあって、はい、ちょっと色味が、ストライプの色味が濃いのと薄いのとかあってね。どっち買われたんやろうなとか言って、この雰囲気的にはこう、まあ、ちょっと色味の濃い方
が な
んか雰囲気があるかなとか、でエリック氏はどちらを買われたんですかね、あ、ちょっと待ってくださいね、調べてみますとか言って奥入って言われて、1、2分経って、ずっと書いて、
はい、
こちらの薄い方のブルーです
ほんまか一回手に取って、あれですかね、
どうなんでしょうね、
いろいろサイズとかもありますよね、触ったかもしれませんね。
で、こう、まあまあ、ただ僕とエリク氏はサイズがね、彼の方が大きいんで、
あ、そうなんですね、
エリク氏はだいたい L か XL を買われるということらしかったんですけどね、で、まあ、
ジャケット
これ全く一緒のやつを買われたんですか、とか、そうです
昨日
ですか、
昨日
ちょっと
来てもいいですか、
いいですかね、あ、どうぞどうぞ、
試着を、
あなたのサイズでしたら、その、2番やったかな、いわゆる、S になるんですかね、僕のサイズだとね、はいはい、S か M
ぐらいのサイズで、
じゃあとりあえず
どうぞ、
ちょっと
羽織ってみますか、
サイズがあるか見てみます、また僕が
持ってこられて、し
ずしず持ってこられて、
ちょうどありましたよ、
じゃあちょっと
来ました、もう来たらね、
もう
連れて帰らないと、
はい、ほんで一緒に行った岡野さんもね、
はい、
あ、似合いますね
応援団がこう、ね、盛り上げてくれますからね、周りがね、はいはい、それはもう
だけどこれ今日は薄手の、その日も昼ごろになったんで、暑かったんですよね、だからなんか T シャツ1枚とか薄いシャツ1枚とかなんで、なんか下にスウェットとか着て、もし着たらちょっときついんちゃうやろかとか、じゃあもうワンサイズ大きい方
が大きめでね、
ちょっと
羽織ってみますか、
ほんならまあやっぱちょっと大きいんですよね、
大きい、
お客様でしたらやっぱりこちらの方が
最初のサイズ、
じゃあもう一回ちょっとそっち
まあそんなね安いもんじゃないですからね、
そうそうそうそう、それを3、4回やりましたから
ねだいぶ葛藤が
これを買っていいものなのか、
いろんなことが走馬灯のように、
そう
三田のこうね、お店のこともありますし、
お店でどんだけ散財してるの
新幹線も乗ってきたし、
そう
とんかつ食べたけど、でももう
昨日交点で理屈上がうん
いただきましたありがとうございます、お会計ありがとうございます、お会計こちらでございますもちろん現金で、
いやいやいやいやそんな持ち合わせが
それぐらいの、それぐらいのものでしたが、わあ、じゃあ大事に来ますわ、
私。いやいや、違う。
あ、違うんですか。あ、お土産かなと思った。
違う違う。
サイズ似てますからね。
いやいや、もう、ちょっと、戸川さんね、ちょっと、
大丈夫ですよ。
いやいや。
着こなせます。
ちょっとお似合いにならないと思いますね。
で今日ね、
はい、
持ってきてくれたので
一応、ね、
の写真を最後 ね、
そうですね、
それでじゃあ撮らせていただいて、はい、これかって
そうですね。
これ買ったんか、俺ねちょっと言えませんけど、
もう そんな言うたらそえらいことですよ。
お母さんに掘り出されますので、大変なことありますから、それは言えませんけども、まあまあまあね、ちょっと泉谷さんのものに毛が生えたぐらいの、
そうですね。
有名に
一箱、いやいや。
いやーそうですか。でもやっぱり自分のものになって着ると基本的に、
もう全然違いますよ。
そうじゃないですか。
実はね、僕ね、
はい、
よう似た持ってるんです。
そうなんですか。
某ジーニューヌ上下でね、
上下で
7000円でした。
7000円、それはね、うん、
はい、よう似てる。
そうね、まあ、でも素材が違いますから。
うん、
素材が
全然違う。
全然ね、
もうなんかね、家帰ってね、こうやってやる、うん、柄といい、
はい、
そのストライプの幅といい
似てる、重ねても一緒やんかみたいなぐらいに。
いやいや、
デザインはなんかあれやったんですかね、共通の、うん、流行りの、あ、違うんですか。
もうやっぱりシルエットとかね、もう全然違います。やっぱり、
そうなんですね。
だからこう10メートル離れてみたら、わからない。
じゃあ普段はそっちを着て、ここぞという時はそれを着て、でまたすぐ着替えて。
いや、だけどね、やっぱり、ね、サッカー生地っていうんですかね、はい、要するにちょっとこう、
はい、
夏物みたいなね、ちょっと
こう伸縮
旬の感じで、
はい、
で、ね、白とブルーのストライプになってるんですけどね、これは着ないと黄ばむな。
そういう感じなんですね。なるほど。
だから以前もね、そのまだずっと若かりし頃ね、会社に入社して、夏用のスーツがいるっていうことで、はい、やっぱりちょっと背伸びして、
うん、
三峰っていう、
はい、
ちょっとトラッドのスーツを、はい、ちょっといいスーツをね、
購入されたんですね、
うん、はい、ブルックスブラザーズやったかな、
うん、
ちょっとなんかブランドもの、
はい、
結構朝の、
生地もいいし、
やつをね、
おしゃれなスーツ、
そうそう、ちょっと、
まあ、時代的にもちょうどこう、そうそう、まあ、バブルに向かっていくような、
そうそう、だからちょっと感じのね、じゃあこれ高いしな、そんなしょっちゅう店、うん、仕事で着てられへんしなとか言ってる、はい、ずっとね、1回とか2回着て、はい、ずっと置いとったんですよ、でシーズン1シーズン終わって、うん、次のシーズンになって、
はい、
やっと出したらね、
はい、
襟元が決まんねん。
ショック。
うそーみたいな。
黄ばみブラザーズになりましたね。
そうだ、だからこれもね、
はい、
お姉さんに、担当してくれたお姉さんに、これ、着ひんかったら黄ばみますよね。そうですね。
そうですね。よくじゃあ。
ワンシーズン終わったら、すぐクリーム出して、火に当たらないように日陰で、
そうですね、保管しとかないと、
していただければ大丈夫だと思いますよ、
あと虫食いとかもね、
そうですね、
気になります
から。でまたこうビジムっていうのはこうその素材にこだわってて、その天然の素材で、
はい、
その染める染料も天然の染料で、
はい、
でなんかハンドステッチでどうのこうのとかやってね、いやそんなこだわらんくてもないねんけど。
化学もっと入れて、化学のものを
丈夫で長持ちにして、
もうあれですかね、某 GU さんの、
もう絶対そっちの方がね 何倍も長持ちすると思いますよ。
色も変わらず。
そうそうそうそう。
多少転んでも、もう、丈夫かもしれない。
そうそうそう。ちょっと破けてもね、
気にならない。
気にならない。
これはもうそれでこれじゃないですか、
ね。もう、あなた。
大変ですね。
大変ですよ。
いやちょっと気をつけて、じゃあ。
いやいや、違う違う違う違う。そうじゃない。
カレーうどんとか、じゃあ、そーっと食べます。
まあ、こう、ジャケット着てね、ご飯食べようかなと思った時あ脱がなあかん
そうですね、ピーンと飛んだり袖口とかペチャッとつけたりしますからね、
なんかね
気を使いますね。
いやだからやっぱりねその、うん、僕らみたいな貧乏人がね、いえいえそういうのを買うたらあかんのですエリック氏はこっからここまでで買いますからね
この列みたいな、
そうそうそう、
このカートちょうだいとか、そうですか、まあ、東京、まだね、ライブの前の話の状態で、
そうですね、
そろそろお時間が、
もうお時間ですか、
やってまいりまして、また次回は、
そうですね、
その、まあ、コンサートの様子ね、
そっからね、ちゃんと一回ホテルにチェックインして、
そうそうそう、そういう、まだね、ありますからね、
そっからですよ、
そっからですか、
そっから。
来月、
はい、
ちょっとつつじからのお店が遠いんですけれども、ぜひまた来月お待ちしておりますので、続きは来月ということ で、
そういうことですね、
はい
はい、
よろしくお願いいたします。ということで今日のレイライの扉、お送りしたのはデリックミュージックサービスのオーナー石本守さんでした。来月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。